こんにちは、ヤブです。
こんにちは、かしこです。
かしことヤブのヤブ坂ではない第151回になります。
はい、こちらかしことヤブのヤブ坂ではないはゆとりまでエンタメ育ちなかしことヤブの2人が公園で意味の中食べているような会話をお届けするゆるめラジオです。毎回どちらかが持ってきた話に対してヤブ坂ではないという絶妙なテンション で乗っかり合うトークを展開していきます、ということでございまして、
はい、
誕生日です。
今日ですか。
今日です。
今日ですか。
今日です。あ、
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。ちょうどもう 先週今日撮るって決まった時点では当日ドンピシャだなと思って、あ、じゃあオープニングトークしようって思ってたんで。
いや、それはもう盛大に発信していかないといけないです。
そうですね。まあこれでもうなんだ、本当に30の方が近くなってきた年齢という感じになりましてですね。
ちゃんとアラサー、
ね、うん、ちゃんとアラサーになりましてという感じでございます。はい、
めでたいですね。
はい、まあ別に何ですか、今日で何ということはないんですけれども、まあ皆さんもそうだと思います。誕生日だからといって、
うん、
何かする
何というわけではないんだけれども。
そうですね。しかも私今この間ついに最終出社も置いて今無職でございます、ね、無職で迎えるアラサー、どうですか。しびれるよねワードだけ聞くとしびれるよね。
たまんないぜっていう。
そう、
無職アラサーですね。
そうなんです。まあこの後ちょっと話すことにも関係あるんですけど、この間ちょっと友達と会ってで、まあもう俺ももうすぐ誕生日で、こう、まあ、こういう環境なんだよねっていう話をしたら、まあ結構こう皆さん現実を見た方がいいという感じだったりとか、シンプルにこうなんですかね、みんなの話題についていけなくなってる自分がいたね
あれっていう。
そう、なんか、その年齢通りの精神とか、はい、生活レベルの上げ方をしてきていないんだなっていうのを改めて感じました。
若々しいってことですね。
そういう意味ではね。そうそう。まあけどそれはしょうがないの。まあ私この留学用にね、この留学をこの準備してたこの数年間っていうのは、その皆さんと違って、その前進する期間ではないので。
はいはいはい。
なので、その貯めてたんですよね、力を。
全身に向けてですよね。
そう、アクセル吹かし続けてたこの数年間なので
大事ですね、そういう期間ね。
だからこっからその皆さんに追いつくようにちょっとね、法定速度内で走っていこうと思いますので、まあ、こっからね、うんうん、まあだからそういう意味ではこう、まああえて意義をつけるんなら、ここまでのこの数年間の区切りのまあ1年かなと、
うんうん、
始まる、ようやく私の20代後半がちゃんと始まる1年かなと思いますので。
はいはい。良い1年にしてほしいですね。
はい。っていうのがありますので、まぁ、あ、ちょっと有意義っていうと、まぁちょっとね、自分自身のプレッシャーを背負わせるようで、あれなんですけど、まぁまぁ楽しい1年にしていければなと、というふうに思っております。
ぜひぜひ、
はい、
していきましょう。
はい。というわけで、本年もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい。では始めていきましょう。かしこと、
ヤブの
ヤ
ブ坂ではない。
かしこと、
ヤブの
ヤブ坂ではない。というわけで今回なんですけれども、
はい。
東京ディズニーシー旅行について語りたいです。
やぶ坂ではないです、
はい、というのも、まあ、前から言ったしちょっとさっきも触れたんですけど、まあ、この週末でですね、うん、ディズニーシーの方に行ってまいりました
らしいですね。
はい、そんなにインスタも上げてない友達からこれスペイン村って言われていやスペイン村ではないのよっていう話をするぐらいの情報しか上げてないし、今回の写真も動画もね、俺全然撮ってないの。
あ、 そうなんですね。
珍しくね。
せっかく行ったのに。
そう。みんなが撮るって言ったし、なんかガチカメラ持ってる人もいたから。
はいはいはい。
あと、あれ持ってってなかったの。バッテリー、充電器。
携帯、
モバイル。
携帯のか。はい。
そうそうそう。モバイルバッテリーを持ってってなくて。はいはいはい、パーク内に、そのレンタルがあるっていうの知ってたっていうのもあるんだけど、
うん、
まあ別に使わずに済むなら使わないでいこうかなと思って。
いらんかなと。
うん。っていうのもあって、あんまりその積極的に撮らなかったっていう感じだったので、まあそのインスタを見てる人からすると、確かにスペイン村と思われても、しょうがないぐらいしか上げてない。かもしれないですけど、だいぶ行ってなくて、そのコロナに入ってからまず行ってないし、その前もちょっと間が空いてる気がするので、
うんうん、
おそらくもう3年以上ぶり、3年半とかかな、下手しい。
だいぶ親しいですね。
そう、だからもう、いろいろ変わっていて、なあ、あとはもう、自分がそのディズニーに対する知識が薄れていて、っていうので驚きましたね。
ほうほうほう。
っていうのがありまして、まあけどそもそもね、けどただそこも、まあちょっと触れたいんですけど、結構今回はね、その、あえてディズニーシーについて語りたいっていう枠組みにしてないんですよ。ディズニーシー旅行についてって言い方をしてるのね。
確かに。あくまでフォーカスは旅行であると
。そうなんですよ。で、まあこれ、先にちょっとどういう話をするかって言うと、そもそも、まあディズニーシー1日の話なんで、まあ僕ちょっと関東圏ではないんですけど、日帰りが最初の、当初の予定だったんです。
うんうんうん。
まあ朝行って、まあ夜帰ってくるっていうのが当初の予定だったんですけど、
うんうん、
結果、2泊3日になりました。
お、え？だいぶ伸びましたね。
そう、だいぶ伸びたんですよ。っていう話をしたい。うん、でこれは同時に、僕がこの年齢が上がる前にやった最後の話、うん、最後のエピソードトーク、はいはい、にもなるんで、ちょっとその話ができればなと思うんですけど、はいはい、まずね、まあ、その最初日帰りで行くんだろうなって思ってたところから始まるんですけど、まあ、1ヶ月前ぐらいに何時集合とかにするみたいな、うん、まあ、話をしてたら、
うんうん、
まあ、8時集合にしようっていうのが関東勢から出まして、関東に住んでるその、まあ、
ほうほうほう、
6人ぐらいで行ったんですけど、
はい、
まあ、そのうちの1人が温度を取ってくれて、まあ、その人が、まあ、6時ぐらいで歩くじゃない、8時ぐらいでいいんじゃない、うん、って言って、でなんか俺もはいはい8時ねってこう適当に LINE で返信をしてたんですけど、
はいはい、
答えてから、
はい、
8時ってなって。
おやっていう。
そうそうそう。え ?8 時 ?8 時 ?8 時って8時っていう。ってなってですね。で、調べたの。新幹線を。
うんうん。
そしたら始発でも全然もう間に合わなくて。
いや、もうどう頑張っても無理と。
ってなって、あ、これだから前日かってなって。
うんうん。
で、まあ、前日なら前日でいいかと思って、当初ちょっと早めに、そのさらに数日前に友達ん家とかに泊まって、ちょっと東京で知り合いに会いたいなとかも思ってたんですけど、
うんうん、
いかんせんちょっと仕事が忙しかったりとか、そのタイミングで友達がちょっと帰省してるから、ちょうど俺いないわみたいな感じになって、
はいはいはい、
あ、ちょっと無理そうってなったんで、もう前日ちょっと夜に関東に行って、もう次の朝8に間に合わせるしかないなってなりまして、
うんうん、
で1週間前ぐらいにそれが分かってたんで、ちょっと宿取るかってなったんですよ、前日の。そしたらもう舞浜周辺の宿がまず空いてなくて、
ああ、まあ確かに確かに、みんな泊まりますもんね。
そうってなって、でもうけどさ、じゃあそんなオフィシャルホテルに一人でその前日朝8時に行くためだけにさ、夜行くのもなんか違うじゃん、うんうん、高いし。
そうですね。
そうだって、急にさ、そんなさ、夜の10時ぐらいにさ、シェラトンとかヒルトンに一人でチェックインするやつ怖くない？
なんやこいつっていう。そうそう、
まあ、いるかもしれないんですけど、まあ僕からするとちょっと、まあそのお財布事情も含めちょっとないなってなったんで、そうで、ビジネスホテルが結局高いってなって、で空いてないしってなって、はい、でそうなると、うん、まあカプセルホテルになるわけ、
うん、
ってなってくると、まあ、ヤグ君、僕人生でカプセルホテル1回だけなんですよ、泊まったことがあるの。
僕はないですね。
あなたと沖縄に行った時です。
なるほど。あの時。
あの時も朝6時ぐらいの飛行機だったんで、もう始発じゃ間に合わないってなったんで、前日からその空港にあるカプセルホテルに
泊ま
って。
カプセルホテル。
そうそう。はいはい、で、多分、覚えてるかわかんないんだけど、俺あの時、
うん、
寝不足の状態で多分合ってると思うんですよね。沖縄で。
そうだったんですね。
そう、あの多分俺なんかベンチでぐでんってしてて、あいみたいな感じで合流をしたっていう覚えがあるんですけど、まあ、要するにカプセルホテル、そう、全然寝れなくて、うん、でそれ以降あんまり使ってなかったんですよ。で、まあけど今回もう宿がないし使うしかないなってなったんで、はい、カプセルホテルを取りまして、うん、ただ普通のカプセルホテルではやっぱり前回と同じで寝れないんじゃないかっていう不安があったので、まあ安さ求めつつ3000円台でサウナ付きないかなと。
おお、サウナ付きカプセルホテル、そうそうそう、3000円台だいぶ安いですね。
そうって思って調べたら、ちょっとそのなんだっけ名前忘れちゃったな、まあ、けどその舞浜からちょっと行ったところ、電車で言うと乗り継ぎ良ければ20分ぐらいで行けるところで ありまして、
なるほどなるほど、
そのもうホテルの名前にグランドサウナ何々ってついてるわけ。
おお、もうサウナ推しんとこです、
ね、そうで、そのなんだもう昭和からやってる年季の入った感じのねっていうのもあってちょっと安かったりしたんだけどっていうのがあったから、いやもうここじゃないって思って、
なるほどなるほど、
サウナ入ればまあ寝れるだろうと思って、だからもう本当にその金曜日の夜に行ってもうサウナだけ入ってもう寝ようみたいな、
はいはい、
本当にもう寝る場所っていうとして行こうかなって思って、まあ、予約して行ったんですよ。で当日着いたのが、まあ、夜の10時ぐらいにチェックインをしてで、もうけど正直、まあ、3000円で取ったし、その施設としても、まあ、そんな新しいわけじゃないから、
はい、
もう寝れればいいと、まあ、期待値が本当に低かったわけ。
もうなんならサウナの疲労で寝ようとしてますしね。
そうそうそうって思ってとりあえずサウナ行くかって言ってサウナ行ったのよ。
はいはい、
めっちゃ良かった。めっちゃ良かった、
ね、サウナ。サウナが良かったんですか、それともまあ両方。
サウナめっちゃ良かった。まずちょっとこれサウナの話になるんですけど、お湯がね3種、うん、あと水風呂含め3種類かあって、
はいはいはい、
普通のまずお湯、
はいはいはい、
あとはなんか36度ぐらいの体に負担のないそのちょっと冷ためのぬるま湯あるじゃん。
ああ、まあありますあります、
そうっていうのがあってであと水風呂が多分15度ぐらいのちょうどいい温度の水風呂がありましてっていうので、もうお湯周りはもう俺的に完璧だったの。
はいはいはい、
で普通のお湯の温度も熱くもなくぬるくもなく、ちょっとこう時間入ってれば温まるような、
うんうんうん、はいはいはい、いいですね。
いやいい、必要十分な。なんならそのね、その36度のぬるま湯なんてものはなかったりするから普通は、
うんうん、
なんかすごいいいじゃんってなって、お湯全然いい、はいはい、でシャワーのなんかそのまあ俺ちゃ戦闘派だからさ、シャワーの出力の強さとかも気になるんですけど、
うんうん、
そこも全然問題なく
はいはいはい
って感じで、おいいじゃんってなって、じゃあサウナちょっと行きますかって言ったら、うん、サウナがめっちゃ広くて、
はいはいはい、
上段下段合わせて多分16人ぐらいいける。
めちゃくちゃ入れますね。
でしかもサウナマットあります、
うん、
でなんだっけ、バヒだっけ、なんか草って言っちゃうとあれ、
葉っぱみたいなやつ、
ビヒタか、ビヒタ、
はいはい、
ビヒタがもう置いてあって、香りが出るようになってますと、
うん、
でテレビもありますってなって、
はいはい、
で温度もね93とか、
ああ結構暑いですね。
そうそうそうって感じになって、めっちゃいいじゃんって思って、しかも人全然いなかったの。
ガラガラなんですか、
もう
16人も入れるのに。
もう2人か俺1人かみたいな。
めちゃめちゃいいですね。
そうだから2セット回したんだけど、2セット目はもう俺ずっと1人だった。
いいな、
そうい
いな。
だから扉が開かないからさ、熱も多分すごい高まってて、なんか体感に、うん、その数字では90何度だけど、なんか体感もっと熱いなみたいな感じで、
はいはいはい、
でそこにこう15度の水風呂があって、いやガチ最高やんってなって、しかも整い椅子も、まあ、外気浴はないんですけど、
はい、はい、
整い椅子もね4個か5個置いてあって、でその柱とかがあって、そこにねこう頭を持たれることができるような感じになってるわけです。だからもう本当に、あ、サウナやっぱ名前にそのグランドサウナってついてるだけあるなと思ってそうすごいサウナ良くて、で ミネラルウォーターっていうのがウォーターサーバーも置いてあって水も飲み放題。
え、いいな。
そう。
いいな。
いい。で、タオルも使い放題。
え？
そうなの。
マジっすか。
タオル置きっぱでもう好きなだけ使ってくださいみたいになってて。で、部屋着も、部屋着そんな生でも使う人いないと思うけど、部屋着も好きなだけどうぞみたいになってて。
それはレアですね。
そう。で、後でちょっとサウナ行きたいとかで調べたら、結構行きたいの数が多くて、あ、結構有名なとこかもっていうふうに。なんかサウナの番組で取り上げられたこともあるらしくて。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。だから全然そのサウナ利用も1時間900円、1000円ぐらいでやってて。普通に、宿泊客以外もいっぱいいてさ。めっちゃなんか、サウナとしてはめちゃめちゃいいじゃんってなって。
確かに。
けどこっちとらさ、期待値ゼロで来てるから。
もう上がり幅えぐいです、ね。
バカ上がってるわけ。うん、マジでクソ当たり引いたやん、これと思って。最高みたいになって。で、その後、上の方に食堂みたいなのもあってさ。で、どうしよっかなって思って、出た後に、なんか、もう寝る時間ないけど、ちょっと見てみるかって思ったらさ、他に結構若い人もいて、で、何食べてんのかなって見たらさ、かき氷食べてるんですよ。
え、かき氷なんかあるんですか？
そう、と思って、かき氷やんって思って、いや、マジかよって思って、もう、頼んじゃうじゃん。
いや、もう、食べるしかないですね。
そう、今年初氷だよと思って、かき氷って、もう11時半とかだったんだけど、その時。すいません、かき氷ってまだ出してますから、あ、どうしましょうって言って。で、メロンを頼んだんですけど、
はい。
それもなんていうの？オールドレトロというか、武骨な感じの、ふわふわじゃなくて、もうガチガチ固まってる、押し固められた感じがあるじゃん。
シャリシャリの。
そう、シャリシャリのさ、これ崩せるのか、これみたいな。そうじゃなくて、これでいいのよっていう。
これだよっていう。
そうそうそうそう。っていうのが来て、でも最高ってなりながら食べて、で、もう一通りの、ドライヤーも含め、歯ブラシとか、そのフェイスタオルとかも全部あるから、でもそれで館内着に着替えて、もう一通り寝る支度を済ませて、でも、マジであと寝るだけじゃんみたいな。で、次の日6時半とか、ちょっと早めに起きて朝ごはんとか食べたりとか、なんならちょっとサウナ入ろうかなとか思ってたから、6時台にちょっと起きたいなって思ってて、で、12時ぐらいに、12時前かなに就寝の体制に入って、いや、これも完璧じゃねえみたいな。これで明日、ディズニーシーですかみたいな。
はいはいはい。
ちょっと良すぎるなって思って、寝ようとするところまでは良かった。
までは良かった。
こっからなんですわ。
はい、ここから。
俺が悪いのか、カプセルホテルが悪いのか分かんないんですけど、なんか俺が泊まったカプセルホテル全部うるさいんだよね。
おう、なるほど。
今回が特に多分やばくて、
はいはい、
イヤホンなしで動画とかテレビ見てる人が結構いたの。
はいはいはい。
で、普通イヤホンジャックがついてて、みんなその周りもう寝てる人がいるし、寝ようとしてる人もいるから音を漏らさないようにするっていうのが一般マナーのはずなんだけど、
はい、はいはい、
それを全然やってない人がいて、
音が漏れてるってことですか？
全然漏れてる。ってなって、で、けどただこっちもバカじゃないから、その対策はしてきてるわけですよ。ワイヤレスイヤホンを持ち込んでまして、
はい、
もう入眠用の音楽を聴きながら寝ようっていうところまで来てるわけです。
うんうん。
こっちも一回昔ね、寝れなかったって過去があるんで、対策をしてきてる、
はいはいはい、
つもりだったんですけど、ただね、そのイヤホンも貫通してくるぐらいの音量を出してるところが一つあって
めちゃめちゃでかいですね。
そうってなって、なんだと思ってみたら、おそらくね、確定ではないんだけど、まずイヤホンなしでテレビ見てますって人がいまして、はい、おそらくね、そのまま寝落ちしてるの。
ああ、なるほど。
だからこれ永遠になるじゃんっていう、
困んないじゃんっていう。
そうってなって、で、結局そのまま深夜バラエティ、深夜ドラマ、深夜アニメ全部全部流れてて、で、俺も結局それで寝れなくて、なんかフロントに言おうかな迷ったんだけど、もう俺もけどちょっともう疲れてて、いや、なんか正常な判断ができなくて、いや、もうけど、いや、俺が寝れれば、寝たらもう終わるからみたいなってなってたんだけど、
はい、
結局もうどれだけ逆にもう寝ようって思い込んじゃって、
はいはいはい、
寝れなくなっちゃってさ、
寝ようとするほど寝れないやつ。
そうそうそうってなって、結局、 夜中の3時まで起きてたんですよ。で、俺先週からちょっと生活リズム直そうと思って、あの睡眠時間を削ってでも朝8時に起きるってことずっとやってたの。
はいはいはい。
だからいつもより睡眠時間が常にちょっと 1時間とか1時間半ぐらい足りてない状態が続いてて、その状況で3時間睡眠からのディズニーシー、
激ヤバの体調が出来上がりますね。
そうです、整いましたよ。本当にもうあーあーあーっつって
ああって。
でもうけどしょうがないから、結局まあそれで3時間は寝れたから、もう3時間寝れたからいいかと思って、でまあそのままそこをチェックアウトして、朝プロテインだけ飲み、もう何もさ気持ち悪すぎて胃に入んないのよ。
ありますね、そう、あの寝不足すぎて。
そうで、なんかめっちゃさ、そこも朝食出してたし、なんか外出て後にもうなんか蕎麦屋が朝食でモーニングやってたりとかして、
はいはい、
めっちゃ良さそうじゃんと思ったんだけど、もう胃が全然受け付けなくて
食べらんねえ、
そうってなって、でもう無理だってなって、でそのままもうとりあえず合流して、もう待ち合わせ場所が舞浜駅の前だったんだけど、もう会った瞬間に、おはようございます、クソ眠いっすって言ってっていうところから始まったっていう感じだったんですけど、
はいはい。
ただね、やっぱすごいね、でもディズニーというか、その旅行のワクワク感っていうか分かんないですけど、
は
い、
うんうん、
結果的にもうね、1日持ったんですよ。
お、乗り切りましたか。
すごいなって思った本当に。
いけちゃう。
そう、ただ途中やっぱ眠気を感じたりすることもあったんだけど、
うんうん、
まあ皆さんが、僕はあの絶叫ね苦手なんですけど、あの皆さんがタワーオブテラー乗るとか言い始めたから、はいはい、あのじゃあ僕はいいですって言ってあのちょっとレストラン行って休んだりとかね、そういう時間を取ったりしたんですけど、結果的に一日中楽しむことができまして、でその、まあ、中身も初めてソアリンに乗り、
お
で、あのセントオブジアスも乗ったことなかったんで、乗りというか乗らされで、あとジャンボリーミッキーも見て、
おお、いいですね、はい、見れたんだ。
見て、あと行ったことないポートディスカバリーにあるレストランがいつも気になってたけど行ってないなっていうことになって、ちょっとそこを初めて行ってみたりとか、
はいはいはい、
したりとかですいうのもあって、で最後ショーね、ビリーブ、
はいはいはい、
あれを見に、まあ、今回ディズニーシーにしようっていう話だったから、でビリーブも最後見れてみたいな感じで、
うんうん
うん、もう本当にもうその朝のスタートからでは考えられないぐらいのこの密度というか逆転劇。
おうおうおう、いいですね。
そう、
後半にかけてい こう。
そうそう、特にそう、やっぱ前半は最初はそのセントブジアス並んで、ソアリンはあのなんだエクスプレスパスだっけ、あの有料のやつ、で入ったぐらいで終わったんだけど、後半からなんかすごいいろんなアトラクション乗ったりとかショー見たりができたから、なんか後半の密度がすごくて、
はいはいはい、
でなんかもうあれ気づいたらもう夜じゃんみたいな
もうこんな時間、
そうそうそうっていう、本当になんかあの楽しすぎて時を忘れるやつだってなってすっごい良かったなって思って、でもう本当は俺その終電で帰る予定だったから、
はいはい、
あのショーが終わったら離脱、ちょっと回って離脱しようかなと思ってたのだったんだけど、ショー終わるじゃん、で8時10分ぐらいに終わるわけ、ディズニー最後のビリーブが。で8時半ぐらいに C を出れればいいかなって思ってたんだけど、
はいはい、
まだ残りのメンバーがいて、1人はね先に俺より先に離脱したの、
うんうん、
で残り4人ぐらいいて、俺含め5人って状態だったんだけど、はいはい、その4人がいや今からならインディーン・ジョーンズ今20分ぐらい乗れるみたい、
はいはいはい、
乗りたい、なんなら今日そっちのエリア行ってないみたい、
うんうん、
でその後まだ時間がさらにあればあのシンドバッドの冒険乗れるって言われて、
はいはい、
俺シンドバッドめっちゃめちゃ好きなの。
お、そうなんですか。
そう、あれに乗らないっていう選択肢はないんだけど俺の中で、
うんうん、
その日乗ってなかったから、うわ乗りてーってなって、
うん、
でとりあえずけど新幹線を早めのので取ってたから、とりあえず終電にずらせば1時間ぐらい浮くなと思って、
はいはい、まあまだ帰れるだろう
と、そうと思って、いやいいよずらすから、いや乗ろうっつって、これは俺ももう、うん、いやシンドバッドやっぱ乗らずに帰るのはないわと 思いましてね、
うんうんうん、
やっぱもう日本当分来ないし、当分来ないだろうなって思ったし、
はいはいはい、
シンドバッド乗りてえわーと思って、もうその場でバーって帰って、じゃあ乗り行こうっつって、そのままこう3年ぶりの、インディ・ジョーンズと3年ぶりのシンドバッド
乗りました。いいですね。
しかもシンドバッドってさ、その、はい、終わりとか夜がけに乗ったことある？意外と昼じゃない？
いや、
なんか疲れた
から確かに日中休憩ですよね。
そうそう。だけどシンドバッド最後に乗った時に、あれってその冒険のを巡る、シンドバッドの冒険をさ一緒に巡っていくやつじゃん。
うんうん。
いや、あの最後の締めがね、ちょっとそのこれから君たちそれぞれの冒険が始まるみたいな、
うんうん、
その終わりエモめのタイプのやつなの。
はいはいはい。
だからその一日の終わりに乗るとなんかこれここから次というか明日に向けてみたいな意味合いに取れて、
はいはいはい、
よりこうエモさが増すっていう。
なるほど、それ考えたな。
締めシンドバッドこういう感じになるんだみたいな。
締めシンドバッド、
そうそうそう、本当なんかその日のエンドロールじゃないけど、
うんうんうん、
みたいになって、うわめっちゃ良かったなラストシンドバッドみたいな話をみんなでしてて、
うんうんうん、
でじゃあちょっと帰りますかってなって、
うんうん、
でパッて時間見たらもうね、あの閉園の9時は過ぎてて、
あ、はいはい、
そうちょっとあのオーバーするけどいてもいいですよみたいな時間があったからそこでいたんだけど、で結局その C のゲートをくぐったのが9時20分前ぐらいだった、
うん、ああだいぶ遅いですね。
そうで私10時に東京駅行かなきゃいけなくて
40分で東京に着かないといけないと。
そうただ俺忘れてたのが、まず C ってそのリゾートラインで舞浜までまず移動しなきゃいけないの。
そうですね。
で、あと舞浜って俺完全に忘れてたんだけど、はい、入場規制をしうるのよ。
あ、へえ、コムと。
そうそうそうそう。で、閉園後なんかみんな一斉に帰るじゃん。
そうですね。最後まで残ってた人たちがバッて同じタイミングで。そうそうそ
うってなるから、でしかもまあ京葉線で東京駅行くじゃないですか。
はいはい。
京葉線から新幹線の乗り換えって遠いじゃん。
ああ、だいぶ地下ですね。
そう。まあ下手しい10分ぐらい歩くじゃんね。
うんうん。
っていうのを全部忘れてて、
どこでもドアがある計算だったんですね。
そう、ドアトゥードアみたいな発想しててでさ、やっぱその3年間行ってなかった、それまではさほぼ毎年行ってたし年2で行く時もあったんだけど3年間行ってなかったから、
もう
そこら辺の全部忘れてて、
うんうん、
みんなとなんか話してるうちに、え、なんかそれ間に合わなくないって言われて、
うんうんうん、
あれ間に合わねえなってなって
冷静に考えたら、
え、やばい、え、間に合わないってなってでもうみんなはもうそれぞれまあ関東勢の人は家に帰るし、そうじゃない人はもうその誰かの家に泊まりに行くみたいな感じだった。
はいはい、はい、
だから俺はもう当てもなく、
はい、
で何が一番ってパニクっちゃって
や
ばいみたいな、このままだと俺野宿だってなって、
宿がないと。
しかももう一個やばかったのが、
はい、
俺その次の日が最終出勤日だったの。
何としても帰らないといけないのに。
何としても帰るかも、朝一で帰らないといけないから、けどとりあえずその野宿した状態で次の日仕事は無理だって思って、
そうですね、
寝れる場所を探さなきゃいけないってなったの。
うんうん、うん、
で今思えばよ、今思えば俺は関東にさいっぱい知り合いがいるわけですよ。
うんうん、
極端なし、ヤブ君に連絡してもよかったわけ、俺は。
まあ確かにそうですね。
そう。けど、マジでパニクりすぎて、よぎらなくて。
はいはいはい。
誰がいるってなって、その一瞬帰省してた友達が唯一よぎって、え、戻った東京、はいはい、って言ったら、いや、まだ帰省してるって言ってたけど、やばいと思って、はい、もう本当にいないと思って、いや、もう今考えれば俺、ヤブ君に連絡すべきだった。今、舞浜、
全然。
そうでしょ？行けたよね。
舞浜9時だったら全然うちには来れましたよ。
舞浜9時半、はい、どう？
いや、全然余裕です、正直言
うのは。いや、ガチで、本当にね、本当にパニクって出てこなくて。
し、僕が分かるだけでも、もっと僕より舞浜寄りに共通の試合もいると思いますよ。
いや、そう。いや、その、やっぱ同時に、あまりにも急だなっていうのもあったの。
はい、はい、はいはい。
だから、住んでる知り合いは多分いるけど、このタイミングで止めてくれって言える関係性のやつみたいな。
はいはいはい。
なんかパッて浮かばなくて。いや、ヤブくん、いけたな、マジで。
僕、舞浜終電もう12時前ぐらいまでありますね。
うわー、いけたじゃん マジで行けたね。行けたし、なん
ならマジで行きましたよ。
なんなら合流してからさ、はい、銭湯行こうぜ、行けた。
はい、はい、ありました。ワンチャンありました
っていうのがもう本当に焦りすぎて、あのとりあえず宿を取らないとってなって、はいはい、あのしかも、うんうん、ビジホがどんどんもう1室2室とかしか空いてないわけ。
はいはい、はい、
だからどんどんもう今取らないと本当に野宿みたいな、
はいはい、
思考になっちゃって、そうでもうなんか追い込まれちゃって、結果あの五反田のカプセルホテルを、はい、あの9000円で取りました。
はい、うんうん、急に値段が上がりましたね。
そう。そうなんですよ。いや、だから今、それを考えながら今、矢部くん行けたよねって話をしてるから、今すごい、あーってなってる。
頭に9000がよぎってますね。
そうそうそうそう。いやー、そうね。いや、マジで行けたね。行けたわ。
いや、行けましたね。
なんでよぎんなかったんだろうな。俺、その話、このさ、こうポッドキャストの話もしてたの、友達に。
はいはいはい。
いや、俺も3年間ぐらいやってるよって教えてよって、いいよいよこれね、やぶさかねって言って話もしてたのに。
ヒントあったのに。
ヒントあったのに。伏線回収のチャンスはあったのに。よぎらなかったな
ぁ。次回はぜひ。
そうね。っていうのがありまして、まあ、急遽あの2泊3日になったっていう感じです。ただでやっぱただのカプセルホテルに9000円僕払わないですよ。
お、やっぱこだわりはこうさ、あ、持って探したんですね。
持って探しました。あ、ここならまあ9000円出してもまあしょうがないかと。まあこのタイミング、関東土日、
うんうん、
もう直前、うん、カプセルホテル、はい、まあまあまあっていう、この条件、まあまあまあっていうところで出しまして、
うんうん、
まあ、その条件というのがですね、
はい、
サウナです。
やっぱり。
はい、五反田のなんだっけ、ドシなんだっけな、ドシかなんかそういうドシなんとかっていうところに泊まり、ドシ五反田だ。
あ、ってところなんかサウナっぽい名前ですね。
そうそうそう、もう結構サウナ推しなんですよ。もうサウナ施設、まあサウナ施設だね、言っちゃえばって感じで、うん、こう多段4段ぐらいサウナがあって、100度でロウリュも自分でできるようになっててみたいな、
うんうんうん、おーいですね。
でビルの中だけどちょっと外気浴もできますみたいな感じのところで、
うんうん、
あって、まあいいか、サウナ旅にしちゃえばっていう。
まあいいかと。
そうだ、かろうじてそれがあるからなんかまだ許せてる。まあまあ、はい、ディズニー旅でもありサウナ旅でもあったなっていうところに着地してるから。ただ別に多分ヤブくんち泊まってもサウナ旅だったわ。
まあそれはそうですね。
っていうのがありまして、まあ、良かったです、サウナは。
ほうほうほう。
まあ、シャワーしかないとこだったんだけど、はい、
うんうん、
なんか水シャワーも10度、15度、20度みたいなのがあって。
あ、へえ、温度が選べるんだ。
そうそうそう。で、サウナもめっちゃ、で全然人いなくて、そこも。
うんうん、うん。
なんかめっちゃ暑くて、4段ぐらいあったんだけど、2段目とかでも、まあ、そもそも100度超えだし、で、多分、
うんうん、
あんま人入ってないから上がってて、めっちゃ暑くて。
はいはいはい。
もうほんと数分で出て、って感じだったけど、まあ普通に整えて、ちょっとさすがにね、うん、3時間睡眠かけるディズニー語だから2セットはやばいと思って、
はい、決まりすぎると、
そうそうそうって思って、で寝る時ももう、まあ、カプセルホテル最悪寝れないかなって思ってたんだけど、
はい、
耳栓をくれて、
ああ、はいはい、いいですね。
しかもちゃんとしたタイプのこう潰して入れるタイプの耳栓、
うんうんうん、
でしかもね、使ってる人は結構若い人が多かったのかからか分かんないんだけど、
はい、
初めてカプセルホテルで静かだったの。
モラルがある人たち、
そうマジで音がしないってなって、
はいはいはい、
でうわ寝れるって思ったら朝だった。
もう寝たはなく、そう寝れるの瞬間にも
あ朝だってなって、うわなんか計らずもよかった。良いとこだったと思って。っていう感じで、でそのまま職場に直行して新幹線に行って、はい、で最終出勤を終えて帰ってきましたっていう感じですね。
はい、あ、結果的にはまあでも満足度の高い、
そうだね、
こう後半にかけてだんだん満足の高い、
ね、ただあの唯一そのマジでごめんなさいって思ったのはその帰りの電車でみんなにみんながね俺の宿を探してくれたの。
はいはいはい、
俺が路頭に迷わないようにあれだったらなんかこうあの今泊まりが決まってるやつらのこのプランを解体してそこに俺を入れ込もうとしてくれたりもして、いやそんなことすることはする必要ないと、はいはいはい、俺が愚かなだけなのでって言って、はい、逆算ということを知らなかっただけなのでって言ってっていう感じで、ちょっとそこだけ最後の締めがねシンドバッドですごい良かったのになんか俺のせいであのバタバタ
しちゃ
った と申し訳ないっていう感じ。10年ぶりに会った友達とかいたからねそれでっていうのはあったんですけど、まあけど皆さんのご協力のおかげで、まあそういう意味でちょっとね、うんうん、出費は最後高くついちゃったけど、はいはい、すごい、まあこれ忘れることはないでしょうって旅になりました。っていう感じ でただやっぱね行って思った、
はい、
ランド行きたいね
し行ったらまあランドも行きたくなっちゃいます、
ね、みんなに言われたよ、あの美女と野獣乗ってないのはないわって。
いやーそれはねそうなんですよ、
みんな言うもんみんな言うけどさみんな言うけどさっていう、
乗ってないまま本当に離れていいんですかっていう
っていうねいうのあるんですけど、さすがにねあのね財源がないよ
もう一回はちょっとも
うね遊びすぎてる私、最後だから最後だからっていう切り札を使いすぎてるそうっていうのがあるんで、まあちょっとまあなかなかちょっとね時間的になんかそのもう一案件やれる余裕があればわかんないですけど、
うんうん、
ちょっと現状だともうねキャパ限界なのでこれ以上は無理かなっていう感じで、まあちょっと美女と野獣は数年後に取っておくかなみたいな感じではありますけど、
うんうん、
いやけど行ってよかったね本当に、
いやよかったです、楽しんでいただけて
なんでちょっとまあいろいろ、あとはなんかその作り映像作り始めてから行くのが初めてだったからさ、しっかりと、
はいはいはい、
そういう意味でいろいろこう学びもありましたっていうのもあって、こう演出側とかこう映像側とかから見てわーこれはすごいっていうのがやっぱいろいろあったりしたんで、
うんうん、
そういう意味でも非常に公私ともにとても良い旅行だったなという
ふうに、得るものも多かったですね、
多かったですね、はい、っていうのがあったんで、まあまあ、とりあえずこれで私のあとは残すはもうその予約の取れないサウナのみで、あとはもう私の旅行はこれで終わりなので、
はいはい、
いい旅行納めになったのではないかなというふうに感じておりますので、あのビリブって見たことある？
ビリブないです。
めちゃいいよ。
え、本当ですか？
ビリブはすごい良かったですね、マジで。
僕はこうキンキンでランド行ってきたばっかなので、うん、次は C かなと。
そうだね、入れ替えで
時は
ぜひ、ね、は
い、ビリーブ見ていきます。
はい、すごい良かったんで行っていただければなと思います。というわけで私の東京ディズニーシー旅行体験記でございました。はい、というわけでエンディングでございます。
はい、
こちらかしことやぶのやぶさかではないは各種媒体で配信をしております。毎週水曜昼の12時に更新しておりまして、スタンド FM ポッドキャストでそれぞれ配信しております。お便り募集中で、レターというスタンド FM ではレターという機能があるので、そちらから、ポッドキャストでは Google フォームでアンケートフォーム設置してありますので、そちらからメールがいいよって方はですね、メールアドレスのやぶさかと gmail.com notyabisuke@gmail.com までよろしくお願いします。そして各種 SNS でシェアもお願いします。ハッシュタグ KY やぶさかつけていただいて、まあなんだろう、カプセルホテルのいい過ごし方でもいいし
確かに確かに、
こうすれば快適になりますよっていうのでもいいし、
ヤブの、
はい、
まあ普通にやっぱディズニー
は
ここいいですよねっていうのもでもいいかなと思いますんで、ちょっと今回の私の旅に関して、あのもっとここはよくできたとかレコメンドとかあればぜひ、あの次に行かさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
します。
はい、というわけで以上お知らせになります。
はい、
はい、というわけで今週のレコメンド曲いきたいと思いますが、あのね、はい、なんか最近
はい
いろいろいい曲に僕は出会ってて、
うんうんうん、
そのまあジャンル問わず、
はいはい、
非常にちょっと今週悩ましいんですけど、
はい、
これかなっていうのがありましたんで、まあ、
そんな中から選ばれた珠玉の一曲、
はい、じゃ今週はこちらになりますね、レッドボーンの Come and Get Your Love になります、
はい、海外のアーティストさんですか。
そうだね。だしこれ曲自体はめちゃめちゃ古い80年代とかじゃないかな、うんう
ん、あ、へえ。
なんでこれを急に出すようになったかというと、1973年だ。はい。
なんでかというと、はいはいはい、だいぶ古いです。
私、この間、ようやく、ガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーのボリューム3を見てきまして、
はいはい。
もう、この曲とガーディアンズ・オブ・ザ・ギャラクシーは、ね、切っても切り離せない曲なんですよ。
うんうんうん。
で、もう見終わって最初に聴いたのが、やっぱこの曲だった。
あ、へえ。
あれは、多分みんなそうだと思います。見終わって、何聴く？今からプレイリスト何再生するってなったら多分これになる。
へぇ。
っていう風になってて、でそもそもやっぱりガーディアンズの特徴ってその昔のヒット曲を結構多用するっていうことだから、そもそもね曲がいいんですよ。
うん。
っていうのもあるんで、まあ本当にねガーディアンズの話もちょっとまた時間があればしたいなって思うんですけど、本当にまあ今回で3部作が終わりってことなんですけど、
はいはい、
マジでいい映画だったので、
いやみんなあれですね、言いますね、口を揃えてよかったと、う
ん、本当によかった。もちろん今までの1、2とか、まあ、アベンジャーズ系見たらそれでも、うん、それやっぱその約10年間のね集大成感がとてもあるけど、うんうんうん、3だけ見ても普通に面白いと思う。
あ、へえ、そうなんですね、うん、
ちょっとねもう公開がだいぶ終わりかけてるので、あれだったらディズニープラスとかにまた配信されると思うんでね、見てほしいと思うんですけど、ヤブ、うんうん、君はその感じ見てないと思うので。
見てないですね、
はい、ガーディアンズはそもそもめちゃめちゃ面白いんで、
はいはいはい、
はい、ぜひちょっと機会があれば、ね、
シリーズをこうちょっと追いたいなと、
は
い、
シリーズを追ってそのままプレイリストでガーディアンズのプレイリストを探すってとこまでがね、
一連のことだ
と思いますんで、はい、よければ皆さんもちょっと見たり聞いたりしてみてください。というわけで今週の、うん、曲はレッドボーンのCome and Get Your Loveという曲でございました。はい、というわけで今回もお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお相手はかしこと、
やぶでした。
それでは皆さんまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。